皆さんおはようございます。6月にしてはちょっと肌寒いような朝を迎えました。この朝もご一緒に神様の御言葉に聞いてまいりたいと思います。はじめに一言お祈りをいたします。恵み深い愛する天の父なる神様、あなたの尊い素晴らしい皆を賛美いたします。先週週間もあなたが私たちと共にいてくださり、私たちを愛し豊かな恵みを与えてくださったことを心から感謝いたします。この朝も愛する方々と共にここに集い、天地を作られ私たちに命を与え、私たちをこよなく愛しておられるあなたの御前に進み出ることが許されていることを心から感謝いたします。どうぞこのひととき、御言葉をもって私たちの心にお語りください。今週週間もイエス様を仰ぎ見ながら、それぞれの場所で歩ませていただけますように力をお与えください。ひとときを御手に委ね、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。教会では、毎年年間の、活動計画というものを立てております。で、今年計画したものの一つに、礼拝プログラムの、項目一つ一つについて学ぶということを、挙げました。私たちはこうして毎週天の神様に礼拝を お捧げしていますけれども、改めて私たちが捧げる礼拝はどうあるべきなのか、今年度ご一緒に学んでまいりたいと思います。で、一応予定としまして、毎月1回第一主日、主の晩餐の時に合わせてですね、この礼拝についての学びをこう取り上げていきたいと考えております。で、早速今日はその第1回目ということで、詩編の100編というところを通しまして、礼拝の始まり の部分について、具体的には前奏と唱詩といわれる部分について確認をしていきたいと思います。さて、礼拝について学ぶにあたりまして、初めにですね、ぜひ確認をしておきたいことがあります。それはどういうことかというと、礼拝とは何なのか、礼拝とは何なのかということなんですよね。で、礼拝とは何でしょう、ね、皆さんなら自分の言葉としてどんなふうに表現できるでしょうか。ちょっと考えてみてください。自分にとって礼拝とはこういうものであるという自分の表現としてですね、で、皆さんにちょっと聞いてみたいなという気もするんですけど、ちょっとドキッとされた方も今おられるかもしれませんので、それはまたの機会にするとしましてですね、人によっていろいろ定義の仕方があると思いますね。私にとって礼拝とはこういうものだ、ね、人それぞれ礼拝に対してさまざまな思いとか大事にしているというところがあって微妙に違うかもしれません。それで私はいいと思います。で、私はですね、こんなふうに礼拝のことを表現したいと思うんですね。それは、礼拝とは神様にお会いすることだ、神様にお会いすること、私はそれが大事なことかなこう思うんですね。人に会いに行くのでもない、牧師の話を聞きに行くのでもない、神様にお会いしに行くのだというこれなんです。神様にお会いするために、兄弟姉妹たちと一緒に神様の御前に出て行くことなんですね。例えばどうでしょう、皆さんが、例えば学生時代の昔のからの友人に何年かぶりに久しぶりに会うという時、あるいはお付き合いしている人とデートの約束をした時とか、その約束の日をどんな気持ちで待ちますか。きっと心待ちにして待つんじゃないんでしょうかね。いや、あの人に会ったら こんなこと話そうかとかね、何を着ていこうかとか、いろいろ考えて楽しみにしながら、できる限りの準備をして、約束の日が来るのを指折り数えて待つと思いますよね。あと何日で参るって。礼拝も私はそうだとこう思うんですよね。私たちを作ってくださり、愛しておられる神様にお会いするために心待ちにして、ここに集うのではないでしょうか。この礼拝の真ん中に主が共にいてくださって、私たちが捧げる礼拝を喜んで受け入れてくださいます。いつもそのような礼拝でありたいと思います。それからもう一つ、礼拝について大事だと考えることがあります。それは、礼拝は捧げるものということです。礼拝は捧げるものだということなんですね。積極的に自発的に神様に捧げるもの、それが礼拝。礼拝にこう出席することをですね、礼拝を守るというふうに言うこともあります。礼拝を守る、それも間違ってはいない正しいことを表現だと私は思いますけれども、どうでしょうかね。守る、礼拝を守るというとちょっと消極的な意味合いがあるかもしれませんね。まあ今とても忙しい時代ですから、いろんな用事も私たちあります。でそうした中で時間を何とかやりくりして、やっとの思いでこの時間を確保して礼拝に集って来られる方もいらっしゃる。本当にそれは素晴らしいことだと私は思います。しかしそれ以上にですね、それ以上に私たちが捧げる、ね、捧げるという意識を大切にしたいとこう思います。こんなに罪深いもののために神様がイエス・キリストを与えてくださった、そのことへの感謝を込めて、それから先週一週間がただただ神様の恵みをいただいて守られて、たくさんの豊かな恵みがあった、与えられたということをですね、思い起こして感謝を込めてここに集って礼拝を捧げします。旧約聖書の時代、イスラエルの民は礼拝を捧げしました。でその中心はですね、生贄を捧げる、捧げ物を持ってきて神様に捧げるということが礼拝の中心だったんですよね。でまさに礼拝は捧げることでした。私たちはどうでしょう。私たちは礼拝において自分の時間を捧げ、自分の財を捧げ、そして何よりも私たちの心をお捧げします。神様は私たちの捧げる心を喜んで受け入れてくださいます。ところで礼拝には形式やスタイルというものがあります。形と言ってもいいと思うんですよね。形というとね、あんまり形にこだわりすぎるのも良くないわけですけれども、それでも形も大事だと私はこう思うんですよね。形がなければ雰囲気でなんか自分を喜ばせるために自己満足になってしまうこともあるかもしれません。そうならないためにも、決められた秩序というものを持って神様を礼拝することはとても大切なことだと思います。お手元の修法にね、十文字教会の礼拝したいって書いてあって、この教会にも礼拝の形式というものがありまして、礼拝したいの流れ、プログラムに従って礼拝が進行します。じゃあこれ誰が決めたのかというと、別に聖書に書いてあるわけではないんですね。礼拝はこういう項目が入っていて、こういう順序でやらなければならないとは聖書には一切書いてありません。御言葉と賛美と祈りが中心だということは間違いのないことなんですけれども、別にこの項目を入れなければならないということはない。基本的に自由だと思います。教会で行われている礼拝プログラムはあくまでもその教会で決めた形なんですね。でそれでですね、参考までに 一般的に教会ではどんな礼拝の流れになっているかということをちょっと調べてみました。ちょっとパワーポイントに移したいと思うんですけど、これは野田茂先生という牧師先生がいらっしゃるんですけど、その先生の書いた礼拝の心得という本の中にこの教会の一般的なプログラムとして紹介されている流れ、あくまでも一例なんですね。で、2000年にわたる教会の歴史を通して礼拝の形式というものが整えられてきました。ほとんどの教会で大体この中にあるものが取り入れられていると思います。で、一つ一つのここにある項目というものには意味がもちろんあって、どれも同じように重要な大事な神様に捧げる礼拝の一部となっているですね。どれが重要でどれが重要でないってことは私はない。どれも同じように重要な項目だと私は思います。この教会でも、ここにある内容のほとんどが取り入れられていますけれども、例えばそうですね、4番の主の祈り、それから9番にある使徒信条というものはこの教会では取り入れられておりません。で、今日はですね、この中の初めの部分にあたる前奏と唱詩、あれ唱詩って読むんですけど、その項目についてですね、確認をしたいと思います。ちょっとこれ写したままにしててください。で、まず前奏についてなんですけど、今日もね、前奏がオルガンによって奏で、られましたけれども、前奏っていうと前に奏でるって書きますよね。そうすると前奏というのは礼拝の前に奏でられる、そういう意味でしょうか、ね、もしそうだとすると前奏の後から礼拝が始まることになります。しかし私はそうではないと思うんですね。礼拝は前奏とともに始まるのです。前奏とともに始まる、運動会の花火のようにですね、単なる開始の合図ではないですよね。すでに前奏の時から神様に捧げる礼拝は始まっているということなんですよね。では前奏にはどんな意味があるのでしょう。前奏とともに心を静めて神様に心を向けていくということにあります。一週間の恵みを思い起こして感謝を持って、それから悔い改めるべきことがあるならば、先週あんなことを私はしてしまった、その思いも携えて神様の御前に出ていくことなんです。その時なんです。で、ちなみに、前奏をちょっと取り上げましたんで、最後に高奏18番にね、高奏というものがあります。前奏に始まって高奏に終わるわけなんですけれども、これもですね、単なる礼拝の終わりの合図ではありません。礼拝でいただいた神様の恵みを思い起こしながら感謝と喜びを持って高奏とともに新たに始まる一週間の生活に送り出されていく時なんです。そう考えますと、やっぱり一つ一つ前奏も高奏もですね、大切な意味がある、神様に捧げる礼拝なんだということですね。ぜひこのことを心に留めて礼拝に臨みたいと思います。さて、次に唱詩についてです。2番目にある唱詩、これ招きの言葉って書くんです。招きの言葉、先ほど詩編の100編をこう読んでいただきましたけれども、この詩編100編は礼拝の唱詩としてよく読まれる箇所であります。で、詩編に書いてある情景ってどういう情景かというと、イスラエルの民がエルサレムの神殿に礼拝を捧げるために集まってくる様子、列をなして喜びを持ってたくさんの人々がエルサレムの神殿に集ってくる様子が詩編の100編に描かれている。で、詩編の100編を見ますと、誰が礼拝に 招いているかがこう分かります。例えば百編のですね二節を見ますとこう書いた、喜びを持って主に仕えよ、喜び歌いつつ見舞いに来たれ、喜び歌いつつ見舞いに来たれとある。それから四節を見ますと、感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ、大庭に入れってある。あの招きの呼びかけですよね。招きの呼びかけ、来なさい入りなさいってあの呼びかけているんです。それでは誰が私たちを礼拝に招いているんでしょうか。教会でしょうか、牧師でしょうか、ね、どちらでもない、まあ、もちろんあのそういう意味合いあるわけですけども、それ以上にあの天の神様、神様があのこの教会や今日の礼拝に私たちを招いておられるということですね。神様に招かれて私たちはここに集っている、礼拝に来ているということです。そういう意識を持って皆さん礼拝にいつも集っておられるでしょうか。あ、神様に今日も招かれて私はここに来ているんだということなんですよね。先ほどあの礼拝とは神様にお会いすることだということをお話ししましたけれども、実は神様ご自身が私たちに会いたいと願っておられるのではないでしょうか。私たちと交わりを持ちたいと神様は願っておられるとこう思います。なぜならばあの私たちは神様に愛されています。神様の形に作られているからなんですね。で、3節のところにこうありました。知れ、主こそ神、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。であって、私たちは牧場の羊だというんです、ね、あの羊に例えているわけですよね。羊飼いはあの神様です。イエス様です。羊飼いにとって羊は命を懸けてでも守るべき大切な存在ですよね。羊飼いの元を離れたら羊は生きていけないんです。神様は私たちのことを大切な羊として守りたいと願っておられます。悪から罪からサタンの誘惑から守りたいと神様は願っておられるんですよね。そして私の元に出てきなさいと礼拝に招いておられます。五節のところにはこうあります。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至る、ね、私はあのこの真実という言葉が特に心に留まりました。神様は真実なお方であります。私たちに対する約束を守ってくださるお方なんですよね。私たちが真実でなくてもです。神様は真実。どうでしょうかね、あの私たちは神様に背を向けてしまうことがある。神様につぶやいたり、神様の愛がわからなくなってしまうことがあるかもしれません。それでも神様は私たちを見捨てないで真実を尽くしてくださいます。その神様の真実はイエス様の十字架の愛に表されています。イエス様は私たちのために死んでくださいました。今回あの礼拝の招きということを思い巡らしていまして、あの私が小学生の時にあったある出来事のことをですね、あの思い出しました。あるちょっとほろ苦い思い出なんですけれどもね、確か私が小学校5年生の頃でありました。で、当時あのボーイスカウトというね、青少年活動に私参加あのしていたんですね。で、あの結構かっこいいと思われるような制服と私が思っていましたけどね、とこう帽子をかぶってあの野外活動をするんです。で、毎週日曜日にその活動がありました。近くの公園 に集まって、そこでいろんなことをやるんですね。手旗信号を座ったり、ロープの結び方を座ったり、飯盒炊飯とか、時にはこう泊まりにテントに泊まりに行ったり、ボランティア活動をしたり、いろんなことをするんですけれども、でその日私は非常に消極的な思いだったんですね。日曜日の午前中だったんですけども、いやテレビでも見ていたいなという思い、あんまり行きたくないなという思いで、でも行かなきゃいけないかなと思ったんですね。で、まあ近くに友達が、友人が、悪い友人がいましてね。待ち合わせて、まあ彼も一緒に参加してましたから、一緒に行った。で、わざとゆっくり歩いて、だいぶ時間に遅れるように、まあ彼も消極的な一緒に思い、波長が合っていたわけなんですけども、行ったんです。で、そうして、その公園が見えるところまで、来ましたところね、リーダーの方、まあそうですね、年は30歳ぐらいの、青年の大人の方でした。その方が一人公園のベンチにポツンと、座っているのが、見えたわけなんですね。で、私はそれを見て内心、これはまずいと思いました。まあ今で言えばやばい、叱られるって思ったんです。なぜかその日に限って誰も来てなかったんですよね。で、私たちが最初にだいぶ遅れて、そこに行った。で、それを見て、よほど引き返そうかなって思ったんですけども、すでに見つかっていますから、見えていますから、まあ逃げるわけにもいかず、そのまま前進をしたわけですね。まあ、心臓をドキドキさせながら。そうしましたらですね、そのリーダーの方が、こちらにを見て、にっこり笑って、おお、よく来たな。と言ってくれたんですよね。それから、じゃあ始めようか。と言って、何事もなかったかのように、いつものように、指導してくださいました。まあ、これだけの出来事なんですけれども、この出来事が不思議と大人になった、もうあれから40年以上になりますけれども、今でもですね、私の心にはっきりと残っているんです。で、その時に私が感じたことが2つほど、ありました。一つは、待っていてくれたんだという、そういう思い、待っててくれたんだという思いなんですよね。自分たちは消極的にあんまり行きたくなくてわざと遅れて行ったんですけれども、その方は、まあ、おそらく何の手当もないボランティアでやっていたと思うんです。で、貴重な日曜日、子どもたちのために時間を割いて毎週毎週こう指導してくださっていたわけなんですよね。で、約束の時間になっても子供たちが誰も来なくても一人でそこで待っていてくれた。これが子供心に感じたんですよね。とても嬉しいと言いますか、すごい人だなって私思ったんです。尊敬できる人だな、この人についていったら大丈夫なんだ、なんかそんな思いに私はなったんですよね。それからもう一つのことは、悪いことしたなっていう思いなんです。悪いことしたなっていう思い。その人は一言も叱りませんでした。ね、何も言わなかった。一言も叱られていないのに、その人の姿を見ていて、そう思ったんです。自分は不真面目にやっているのに、あの人は約束通り待っていてくれた。子供心にもこう両親が責められる思いっていうんですかね、そういう思いがしました。その後、斉藤少年は心を入れ替えて真面目に通ったかどうかは残念ながら記憶が欠落しておりまして、あんまり覚えてないんですけども、その出来事だけなぜかはっきりと今でも覚えているんです。で、今回この箇所をこう読んでいて、あ、そういえば子供の頃そんなことがあったなということを思い出しました。神様が私たちを礼拝に招いてくださっているということ、そして招かれている私たちはどのような態度で礼拝を捧げていくべきかということを考えさせられるような気がしたんです。神様は私たちに会いたいと願って礼拝に招いておられます。私たちの態度がどうであれ、神様は私たちに対して 真実を尽くしてくださいます。この神様の真実に対して私たちはどう答えるべきでしょうか。感謝と喜びを持って共に主の御前に進み出て心からの礼拝を捧げてまいりたいと思います。それではお祈りをいたします。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよ。恵み深い愛する天の父なる神様、尊いお名前を褒めたたえます。あなたが罪人である私たちをこよなく愛し、あなたとの豊かな交わりの中に招き入れてくださることを覚えて心から感謝いたします。礼拝は私たちを作り愛しておられるあなたの御前に進み出て私たちの心を捧げることです。私たちは神様に招かれてこの礼拝に集っています。招かれている者として私たちの捧げる姿勢が問われます。私たちは真実でありえない弱いものでありますけれども、神様はイエス様の十字架の愛によって私たちに対する真実を表してくださいました。この大きな愛に応えて私たちもあなたに対して真実を尽くすことができるように、私たちの心を強くしてください。いつも感謝と喜びを持ってあなたの御前に心からの礼拝をお捧げできるものとしてください。今週もお一人お一人の上に神様の恵みと守りが豊かにありますように。このひとときを心から感謝して私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。